レッスンお疲れ様。前回に引き続き、今回もいい感じに仕上がったね。それじゃあ、最後はまとめの知識だね。前回話した内容と少し被るけど、ほとんどの人は反応というものは制御できないものだと思い込みがちだね。けれど、それは物事を見える化して認識していないから制御できないだけで、その反応をちゃんとアイコンで見える化して意図して組み替えていけば、反応をある程度コントロールできるからね。その点で今回のテクニックは、具体的な反応と行動という植物的な内容を扱っているため、いい意味で現実世界にフィードバックしやすく、効果が現れやすいものになるはずだよ。次に使い方だけど、まずは反応アイコンについて。反応アイコンは、今現在の君の反応を考えながら作り出さなくても構わないよ。もう少し噛み砕いて言うと、ものすごく嫌いな相手に対して笑顔になるといった、今の君が絶対できないような反応をアイコンにして描き出しても構わないってことだね。これはどうしてかっていうと、反応というものは君自身が選択できる代物だから、たとえそれが無理があるものだとしても、一旦設定すれば必ず一定以上の効果は出てしまうって仕組みがあるからだね。これを利用すれば、苦手な人物相手でも良好な関係を作るという反応を一旦設定してしまえば、何も設定していない時よりは変化を期待できるからね。絶対にやめられないプロジェクトに苦手な相手がいるなどの特殊なケースにおいては、こうした荒療治も時にはおすすめだよ。次はテクニックの素早い使い方。このテクニックは、慣れてきたら頭の中でアイコンと矢印を思い浮かべて操作するだけでも割と効果的だよ。もちろん指や体を動かしてのアクションが一番いいのは言うまでもないけど、短い時間でリアクションを制御したいケースでは、頭の中だけで行う方法はかなり役立つね。次は矢印をピンチして新しい反応アイコンへとずらすアクションについて。これがイメージしにくい場合には、出来事アイコンから新しい反応アイコンに新たな矢印を引き直して、その後に古い反応アイコンと古い矢印を消しゴムツールで消すというやり方も効果的だから、覚えていくといいかもだね。あとは注意点。リアクションコントロールは、過去の挙動やこれから起こる事態を予測してあらかじめ対策を立てることにはとても効果的だけど、瞬間的な事態や予測不可能なトラブルに対しての対応にはあまり向いてないかもだね。その意味では、事前学習、予行演習で高い効果を発揮するテクニックと言えるよ。あと、古い反応の癖が強かったり、まだ残っていると感じる場合には、リアクションコントロールを何度も繰り返すことで、新しい反応を上書きしたり、しっくりくる別の反応を作り出すのも対処法としては有効だよ。最後に、こうしたリアクションは重要で、いい反応をすることで人生が好転することもあるし、変な反応をしたことでチャンスを棒に振ることもあるかもしれないからね。普通の人は実地で膨大な回数の失敗と反復を経験して、ようやく動作や反応を習慣化していくけど、このテクニックを使えば、それよりもはるかに効率的にいい反応を自動化できるからね。覚えておいて損はないテクニックだよ。今回はおまけプラグインとして、リアクションコントロールのショート音源を同封しておくよ。これはループ使用もできる音源で、直したいリアクションが複数ある場合に効率よく連続で直すことが可能だからね。面倒な反応制御をスピーディーに処理したい時に役立ててね。今日はこれくらいかな。次回のレッスンは、できれば集中力に関する内容を教えられたらって思っているけど、 これはまあ流れ次第ってことで。じゃあキリのいい感じになったから僕はそろそろ戻るね。うん、今日はポレンも部屋にいないから今のうちにいろいろとタスクやデータ整理も進めておきたいしね。それじゃ、次回のレッスンも楽しみにしているよ。またね。